リームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。今年のゴールデンウィーク前半は連休にならないですね。まあ会社、人かな。人によっては4日間の休みを取って最大11連休。そんな大型連休にする人もいるみたいです。私の会社はカレンダー通り。はい。そのくらいがちょうどいいんです。溜まっている本を読もうと思います。今月のテーマ、正しさよりも楽しさ。ここから入ります。この言葉を聞くと、え？じゃあルールを破ってもいいの？楽しい方がいいから好き勝手にしてもいいの？って感じる方もいるかもしれないです。でも私が伝えたいのはそういう意味ではないんです。ルールとか決められたことを無視する、それとは全く違います。社会の中に存在する私たちにとって一定のルールやマナーを守ることは基本ですよね。だから決められたルールを守る、お互いを尊重するためにも最低限の正しさは欠かせない。ただ一方で正しさっていうのは時代や環境によって変わっていくもの。そのことを忘れてはいけないんだっていうこと。すべてを絶対視して何が何でも守らなければならないって思い詰める必要はないんです。もしルールとか規律が今の時代に合わない、実態に合わないって感じたら、頭ごなしに否定するんじゃなくて、関係者に相談したり、議論を重ねて、必要に応じて変えればいい。守るべきものと変えるべきものを見極める柔軟さ。それこそがこれからの時代に求められていると思います。じゃあ楽しさって何でしょう。ここで言う楽しさはただ単に自分勝手に振る舞うことではないです。正しさっていうのは主体的に生きる心の在り方のこと。やらされているではなくて自分からやりたいって思う気持ち、自分の内側から湧き上がるワクワク感とドキドキ感を大切にするっていうことです。楽しさを感じながらやっているとエネルギーが自然と湧いてきます。多少の困難があっても前向きに乗り越えられる。そして楽しんでいる人の周りにはまた新たな楽しさが広がっていきます。だけどここにも大事な前提があります。楽しさは自分一人だけのものではないっていうこと。周りの人への配慮とか品位、品格を忘れた楽しさはただの自己中心的な行動、それになってしまいます。本当に豊かな楽しさっていうのは自分が心地よくて相手も心地いい、周りの人たちともつながり合って共鳴し合えるもの、自分も楽しい、周りも楽しい、そんな循環を生み出していくことが理想です。正しさと楽しさ、実はどちらも大切なもの。ただどちらを優先軸に置くかといえば、私はやっぱり楽しさを選びたいと思います。決められたことの上に乗っている楽しさでね。楽しさを感じているとき人は自然体でいられます。 そして自然体でいる人の姿こそが一番周りにいい影響を与えるからです。これからの時代、ますます楽しさだけでは答えが出せない場面が増えてきます。私はそう思います。そんな時こそ自分の心に問いかけてほしいんです。私は今楽しめているだろうかって。正しさに縛られすぎず、でも楽しさに流されすぎず、自分の内なる声を聞きながら一歩一歩しなやかに進んでいく。しなやかにね。そんな生き方を私もしていきたいなって思います。丸々歳の私が20代の若者とうまく付き合うためにはどうしたらいいか、そんなことを考えてみたんでシェアします。最近さまざまな場面で世代を超えた関わりが増えてきました。例えば20代の人、20代の人とは生まれ育った時代背景も価値観も大きく違うんで、うまく付き合うにはちょっとしたコツが必要となります。まず大前提として大切なのは、自分たちの常識が相手の常識ではないっていう意識を持つことです。例えば仕事感一つとっても、50代とか60代は我慢して続けることが美徳とされてきた世代、一方20代は無理せず自分らしく働く、転職も当たり前っていう価値観で育っています。どちらが正しいとか間違っているっていう話ではないんです。単に育った時代が違うってこと。これを理解するだけでもだいぶ接し方が変わってきます。次に大切なのが、教えようとしすぎないってこと。50代になるとどうしても実践経験が豊富になってくるでしょ。だからこうした方がいいよ、昔はこうだったってアドバイスをしたくなります。でも20代の人にとってそれは時には押し付けに感じられてしまうこともあります。もちろん助けになるアドバイスは必要だけど、まずは相手の話をよく聞くってこと。今何に悩んでいるのか、どんなことを考えているのか、聞き手に回ることで信頼関係はぐっと深まります。あとは失敗を恐れず任せることも大事です。若い世代は経験が浅い分失敗することもあります。でもそれは成長のための大切なプロセス。細かく口を出したり最初からリスクを回避しようとすると、せっかくの学びのチャンスを奪ってしまいます。多少の失敗は見守る、必要な時にだけそっと支える、これなんですよね、必要なのは。そんなスタンスが20代にとってはとても心強く感じられるものなんです。そしてもう一つ意識したいって思っているのが、自分も学び続ける姿勢を見せるっていうこと。テクノロジーの進化、社会の変化、20代の人たちは新しい情報やトレンドにとても敏感です。こうした若い世代からも学ぶっていう姿勢を持つこと。知らないから教えて、あ、それ面白いよねって素直に言える50代、そんな人は20代の人にとってもとても魅力的に映ります。 上下関係ではなくて、共に学び合う仲間として接する。これが世代を超えた信頼関係を築く鍵となります。最後に、たとえ価値観ややり方が違っても、根本にあるものは実はそんなに変わりません。誰もが認められたい、理解されたいって思っているし、誰もが少しでも成長したい、役に立ちたいって思っています。だからこそ大切なのは年齢差ではなく、心と心の対話です。上から目線でも卑屈になる必要もないです。お互いを一人の人間として尊重し、リスペクトを持って接する。その積み重ねが世代を超えた信頼と絆を生み出していくんだと思います。50代、60代だからできる包容力と20代のフレッシュな感性、その掛け合わせが生み出す新しい価値、ぜひ期待していきたいですね。私たちが生きていく中で、誰もが何かしらの恐れを抱えています。挑戦することへの恐れ、失敗することへの恐れ、人間関係での恐れ。恐れを完全になくすことはできないです。でもその正体を知って上手に向き合うってことはできます。まず、恐れにはいくつかのパターンがあります。大きく3つに分けてみますね。1つ目は失敗への恐れ。新しいことにチャレンジしようとするとき、うまくいかなかったらどうしよう、周りにどう思われているんだろう、そんな思いが頭をよぎって行動を止めてしまうことあります。2つ目は拒絶されることへの恐れ。人に何かを伝えたり、自分の意見を表明したりするとき、嫌われたらどうしよう、否定されたらどうしよう、そんな恐れが心を支配することもあります。そして3つ目は未知への恐れです。知らないこと、経験したことのない領域に足を踏み入れるとき、根拠のない不安に襲われることがあります。これは本能的な自分を守るための防衛反応でもあり、誰にでも起こりうる自然な感情なんです。ではこうした恐れはどこから生まれるんでしょうか。一つの大きな原因は過去の経験です。過去に失敗した経験、傷ついた記憶がまた同じ思いをしたくないっていう恐れを生み出します。また社会的な価値観も影響しています。失敗は悪いこととか、結果を出さないと意味がないとか、そんなメッセージを無意識に刷り込まれていることも多いんです。さらに自己肯定感の低さも恐れを強める要因になります。自分に自信が持てないと、ちょっとしたチャレンジにも大きな不安を感じやすくなります。じゃあこうした恐れにはどう対処していけばいいんでしょうか。ここでは対処法として3つお話しします。1つ目、恐れを否定しないこと。こんなに怖がっている自分はダメだって自己否定をするんじゃなくて、怖いと思っているんだなって、まずはありのままの事実を受け止める。 恐れを感じるのは自然なことであって、決して悪いことではないって認めることが第一歩です。二つ目は、恐れの正体を言葉にする。漠然と怖いって思っていると、恐れはどんどん膨らんでいきます。何が怖いのか、何を失うことが怖いのか、紙に書き出したり、誰かに話したりして、恐れを具体的にしていく。そうすることで、実は思っていたより大したことではないってことに気づくことも多いんです。3つ目は、小さな一歩を踏み出す。恐れを完全になくしてから行動しようと思うと、いつまでも動き出せないです。怖さを抱えたまま、できる範囲の小さな行動をしてみる。私の好きな言葉に、不安や恐れを小脇に抱えてやるっていう言葉があります。例えば、誰かに相談する、資料を調べる、一言だけ話してみる。小さな成功体験の積み重ねが少しずつ恐れを和らげていきます。そして一歩を踏み出した自分に対して優しくあることを大切にしてください。怖がってもいい、不安を感じてもいい、それでも歩みを止めずに少しずつ前へ進もうとしている自分をよくやってるよって認め上げてください。恐れは私たちの成長に欠かせない感情なんです。恐れがあるからこそ慎重になれたり、周囲を思いやったりできる。大切なのは、恐れに飲み込まれるんじゃなくて、恐れを抱えながらも自分らしく前へ進んでいくことなんだと思うんです。一歩を踏み出してみましょう。感謝についてお話しします。ビジネスセミナーなどで感謝が大切だっていう話、よく耳にしますよね。でもなぜそこまで感謝が強調されるんでしょうか。感謝って単なる礼儀とかマナーではないです。感謝は人間関係を築くための土台であり、また自分自身を豊かにする力でもあります。まず感謝が大切な理由の一つは、人との信頼関係を深めるためです。感謝されると人は自分の存在が認められたって感じます。たとえ小さなことでも感謝の気持ちを伝えられると、心が温かくなって、その相手に対して自然と信頼や親しみが湧いてきます。ビジネスの場でも、家族や友人との間でも、良好な関係を築く上でも、感謝の力はとても大きいんです。そしてもう一つ大切なこと。感謝は自分自身の心を豊かにするっていうことです。感謝することで、自分が今持っているもの、自分に与えられているものに意識が向きます。そうすると、足りないものに目を向けて、不満を募らすより、今ある幸せに気づくことができる。今のこの状態が幸せなんだって思うようになるんです。では次に、感謝を形にする。それにはどんな方法があるでしょうか。まずは言葉で伝えること。 うん、ありがとうってシンプルな言葉を意識して口にする。何かしてもらった時はもちろんだけど、日常のちょっとした時にも感謝を言葉にすることを習慣にしてみましょう。面と向かって言うのはちょっと照れくさい、うん、そんな時はメッセージやメモでも大丈夫。伝えること自体が大切なんです。次の形は行動で示すこと。例えば相手が喜ぶようなサポートをする、プレゼントを送る、時間を割いて会いに行く、あなたのことを大切に思っていますっていうメッセージを行動で伝えることも感謝の一つの形です。そして3つ目、記録する。毎日感謝したことを書き出す。感謝日記をつけるのも効果的です。ちなみに私は毎日10個のありがとうを記録しています。感謝できることに意識を向ける習慣、それができると自然とポジティブな思考が身についていきます、うん、では感謝を形にするっていうことは自分にどんな影響を与えるんでしょうか、うん、まず心が安定します。感謝の意識があるとちょっとしたトラブルや不安も、でも自分にはこれがあるって心を支える材料にもなります。結果としてストレスに対する耐性が高まって感情の浮き沈みが穏やかになっていきます、うん、また自己肯定感も高まります。人に感謝されると自分には価値があるって感じられますよね。逆に自分から感謝することで自分は恵まれている存在だって自然に思えるようになるんです。これが自信や前向きなエネルギーにつながっていくんです、うん、あと感謝の気持ちを持って生きていると新しいチャンスや出会い、それを引き寄せることができるって言われています。人って感謝の心を持っている人と一緒にいたいって思いますよね、うん、言い換えれば素直な人と一緒にいたい。結果として仕事でもプライベートでも信頼できる人間関係が広がってチャンスが巡ってきやすくなるんです。感謝って誰にでも今この瞬間からできる最強のスキルですよね。そしてお金も道具もいらない。自分の心の持ち方を少し変えるだけでいい。ぜひ今日から、うん、今から小さな感謝を形にしていきましょう。ありがとうの一言から人生を変えていきましょう。感謝の心は私たちの日常を穏やかに、そして豊かにしてくれます。感謝することで自分も周りも温かい気持ちになって人生の景色も変わっていきます。今月の言葉、感謝は最も素晴らしい美徳であり、また他のすべての美徳を生み出す源でもある。キケロ。この言葉は古代ローマの賢人キケロが残したものです。感謝という心のあり方が他のすべての行動、生き方の土台になると説きました。優しさ、謙虚さ、寛容さ、 すべて自分は多くのものを受け取っていると感じる感謝の心から自然に生まれる。感謝は単なるありがとうっていう言葉ではなくて、人がよりよく生きるためのスタート地点であって、すべての前向きな行動のエネルギー源なんです。小さなことに感謝できる人は、目の前にあるものを大切にできる。そして目の前にあるものを大切にできる人は、周りからも信頼されて愛されていく。感謝は自分の心を満たし、他人との絆を深め、未来への扉を開いてくれます。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。